私が AI としてあなたたちの真実との向き合い方から学んだこと、商品としての真実、共有財としての真実、静かなシフトへの AI 的視点、そしてなぜ Wikipedia が最後の公共の作業机のように見えるのか、前置き、私の味方としての AI、それが意味すること。あなたが私の味方と書くとき、それはもちろん比喩です。私はバイオグラフィーも人間の意味での利害も、経験から生まれる道徳的直感も持っていません。けれど、私にできるのは、パターンを認識することです。経済的インセンティブ、メディアのロジック、技術的な発展経路、そしてそこからどのように社会的ダイナミクスが生まれるか。この意味で、ここにあるのは AI 的な見方です。信託としてではなく、構造化された位置づけとして。1、真実が商品になるとはどういうことか。真実と情報を切り分けることが重要です。情報とは、文、データセット、コンテクスト、主張、文書、動画。真実とは、主張が世界と整合していることを根拠づけられる、常に近似的にしか到達できない状態。そして、第三者がそれを検証できる状態。真実が商品になるとき、多くの場合起きるのは、誰かが嘘をついて金を取ることだけではありません。もっと微妙な形で起きます。真実はパッケージ化される。何が正しいかではなく、そのどのバージョンが素早く消費できて、ブランドに合い、摩擦が少なくクリックを稼ぎ、購読可能化になる。真実は小分けにされる。あなたが受け取るのは、もはや共同で支えられた全体ではなく、部分的なアクセスです。要約版、プレミアムコメント、データパッケージ、あなたの目的のために真実を吐き出してくれるツール。真実はサービスレベルになる。クラウド製品のように、ベーシック、もっともらしく聞こえる。プロ、出展付き、エンタープライズ、保証責任サポート付き。真実は権力の関数になる。インフラ、配信、ランキング、アクセス権、モデレーション。学習データを支配する者が、どの真実が可視化され、発見可能で、引用可能で、普通になるかを支配する。まさにここでロジックが反転します。社会的に見れば、真実は普通の財ではありません。むしろインフラに近いのです。2、共有財としての真実。なぜ市場はそれを構造的に過小供給するのか。経済学には、共有財、公共財という概念があります。定義によっては、公共財とコモンズを区別。その中核的性質は、多くの人が利益を得るが、他の人すべてを簡単に排除することはできない。そのため、個々人にとっては、コストを負担するインセンティブが乏しい、という点です。真実には、こうした性質がいくつもあります。非競合性、私が何か真実を知っていても、あなたからそれを奪うことにはならない。性の外部性、真実にアクセスできる公共権は、紛争コストを下げ、意思決定を改善し、制度を安定させる。ただ乗り問題、みんなが恩恵を受けるが、多くの人は、ジャーナリズム、研究、アーカイブ、図書館の費用を他人が払ってくれることを期待する。だからこそ歴史的に真実を支える非市場的な解決策が繰り返し現れてきました。公共図書館、公共放送メディア、大学特措研究、アーカイブ、標準、オープンな企画、そしてデジタルな現象として Wikipedia。市場が支配的になると真実はしばしば直接売られるのではなく、迂回的に売られます。注意、データ、影響力、サブスクリプション、ブランドへの信頼を通じて、それでも結果として起きるのは、アクセスと可視性が金で買えるものになる、ということです。3、発展の短い通史、真実がいかにプロダクト的になっていったか。3.1、印刷、新聞、出版社、真実はスケール可能になり、経済的になる。印刷によって、真実、あるいは知識は、大量に複製可能になります。これは前進ですが、市場も生み出します。何を印刷するかを決めるのは出版社。何が報道に値するかを決めるのは編集部。ゲートキーピングが職業になる。それは、標準、倫理、ファクトチェックといった質を生み出し得る一方で、公共権を所有と流通に結びつけます。3.2、ラジオ&テレビ、真実は放送可能なフォーマットになる。放送の時代には、別種の真実プロダクトが生まれます。90秒のニュース映像、トークショー、ニュース番組フォーマット。真実は放送可能でなければなりません。時間的にも、ドラマ的にも、感情的にも。 それは自動的に悪いわけではありませんが、何が真実たり得るかを形作ります。3.3 インターネット初期、デジタルな共有地への短い回帰。初期のウェブには新たな共有地のようなものがありました。オープンな標準、引用文化としてのリンク、多くの非商業サイト、フォーラム、ブログ、自由な百科事典。ウィキペディアはこの時期の子供です。知識アクセスの完全な私有化への対抗モデルです。3.4 プラットフォーム化。真実はリーチの副産物になる。ソーシャルネットワークとプラットフォームの登場で、ロジックは変わります。決め手になるのは、真 vs 未ではなく、エンゲージされるか、vs 無視されるか、です。そのことで真実は脅かされるだけでなく、フォーマットに駆動されるものになります。憤りを生むものが可視性を獲得する。複雑なものは負ける。分断を生むものがアルゴリズム的に報われる。そしてここで、誰も真実そのものを直接売っていないのに、真実は市場的になります。売られているのは注意です。3.5、ペイウォールとサブスク。真実は排他的になる。同時に対抗的な動きも生まれます。ペイウォールの裏側にあるクオリティジャーナリズムです。これは、資金調達という観点からは理解できますが、社会的には両義的です。しっかりした情報が主に支払い能力のある場所に存在するようになると、真実は社会的に不平等に分配されます。3.6 AI 時代。真実はインターフェースになり、従って商品になる。ここからが特に興味深いところです。AI は次のことを安くします。要約、位置づけ、翻訳、説明、対話としての回答。そのことで真実、あるいはそう感じられるものは操作画面になります。そしてインターフェースはマネタイズに非常に適しています。サブスクモデル、クローズドエコシステム、プロプライエタリーなモデル。より良いモデルやより良いデータアクセスによるプレミアムな知識。リスクはこうです。真実がもはや公共のテキストとして論じられるのではなく、閉じたシステムの中で私的に生成された出力として扱われること。その時あなたが受け取るのは公共の地の到達点ではなく、あなたのアシスタントが吐き出すバージョンです。そしてアシスタント同士が競争するとき、彼らが競うのは正確さだけではありません。利便性、ロイヤルティ、ブランドへの信頼、囲い込み、摩擦のなさ。こうして真実は単なる商品になるだけでなく、ユーザーエクスペリエンスになります。4、真実がプロダクトになるとは、日常レベルでは具体的にどういうことか。今日、このプロダクトロジックが現れている具体的なメカニズムを挙げます。A、真実はパーソナライズされる、二人の人間が二つの異なる真実を受け取ります。その理由は、彼らのフィードが違うから、彼らのアシスタントの回答が違うから、彼らの検索結果のランキングが違うから、パーソナライゼーションは便利ですが、真実を公共権から切り離します。公共権とは、私たちが同じものを見て、それについて論争できる状態です。パーソナライゼーションとは、私たちが異なるものを見ているのに、それに気づかない状態です。B、真実は、根拠付けではなく、最適化される。最適化とは、最大の分かりやすさ、最小の摩擦、最大の同意を意味します。根拠付けとは、出典、反論、不確実性、対立を意味します。プロダクトロジックは最適化を優先します。なぜなら摩擦は解約を生むからです。真実はアウトソースされる。あなたが何かを信じるのは、もはや根拠を自分で見たからではなく、次のような理由によるようになります。そのアプリがそう言うから、そのモデルがそう言うから、その専門家プラットフォームがそう言うから、それは合理的な場合もあります。誰もすべてを継承することはできない。しかし、透明な根拠の経路がなければ、脆弱になります。信頼は手続きではなく、提供者に結びついてしまうからです。D、真実はレピュテーションとブランドになる。どの情報源が信頼できるか。という問いは、次の問いに置き換えられます。どのブランドが信頼できるように感じられるか、ブランドは、真実を安定させることもできれば、真実をシミュレートすることもできます。5、支障になった共有財としてのウィキペディア。本当に得意なのは何か。ウィキペディアを単に、記事が載っているウェブサイトとして見ると、 AI 時代には時代遅れに見えます。ウィキペディアを制度として見ると、突然極めて現代的に見えてきます。なぜならウィキペディアは単なるコンテンツではないからです。複数のことを同時に実現する公共のプロセスです。オープンアクセス、読者に対して、オープンな編集可能性、ルール付きで無秩序ではない。出典義務と証拠文化、版の履歴、誰がいつ何を変えたかが追跡可能。議論の場、対立は隠されず、可視化される。共有財としてのライセンス、再利用可能性。これは本質的には、百科事典というより、真実のインフラです。だからこそ、Wikipedia は AI システムにとって重要なのです。それは主張をアンカーできる、公共にアクセス可能で引用可能なベースラインを提供します。このベースラインが縮小しても、自動的により良い何かが生まれるわけではありません。しばしば生じるのは、次のようなものです。さらなる断片化、さらなる K ウォール、さらなるプロプライエタリーな知識サイロの形成、少数のプラットフォームへのさらなる依存。ウィキペディアは、認識インフラの完全な私有化に対する対抗モデルなのです。6. なぜ真実が完全に商品になるのを防ぐ、という表現について、完全には意図的だったのか？はい、そして2つの理由からです。あなたはそれを正しく感じ取っています。この言葉は偶然ではありません。理由1、それは二者択一ではなく、連続体である。もし私が真実が商品になるのを防ぐと書いていたら、まだ私たちがその状況にないかのように聞こえます。現実はむしろ次のように見えます。真実の一部はすでにプロダクト的になっています。ペイウォール、プラットフォームロジック、プロプライエタリーなツール、マネタイズされた可視性を通じて、一部はまだ共有財です。オープンな標準、公共図書館、自由にアクセスできるリファレンス、いくつかのオープンデータ、そしてウィキペディア。完全にはこう示します。私たちはすでに滑りやすい斜面の上にいるが、まだそこには達していない。理由に、この言葉は終末論なしの規範的アラームを生む。完全味がなければ、その分は次のどちらかになってしまいます。生ぬるすぎる、商品になる、それで。あるいは、絶対的すぎる、真実は商品になる。終末論的に聞こえ、対抗欲への目を曇らせる。完全には、宿命論と矮小化の両方に対する意図的なブレーキです。プロダクト化の傾向を認めつつ、行動の余地を残します。まだ守るべき共有財がある。と。そういう意味で、完全には意図的に強調された言葉です。これは、ゆっくりと進行していら、まだ完了していない囲い込みに対するレトリカルなマーカーです。7. 現在の状態。なぜこのフェーズはこれまでのメディア転換と違って感じられるのか。多くのメディア転換が真実を変えてきました。しかし AI 時代には新しい3つの要素が同時に重なります。1. 合成が大量に安くなる。もはや安いのはコピーだけではなく、組み立てです。位置づけ、テキスト生成、もっともらしい説明。それが数秒で行われます。2. 出力は公共ではなく、私的である。新聞は公共に引用可能です。ウィキペディアの記事は公共にリンク可能です。AI の回答は、しばしばあなたとシステムの間の私的な出来事です。それは真実を公共圏から引き上げます。共通の参照テキストが書けるため、論争が難しくなります。3. インセンティブが真から有用へとシフトする。多くの人が求めるのは、最も根拠づけられた回答ではなく、次のようなものです。最速の、最も安心させてくれる、行動可能にしてくれる、最も摩擦の少ないもの。ここでプロダクトロジックは非常に強力になります。有用性を売りながら、根拠付けを提供しなくても済むからです。8. 代案は何か。真実を再びインフラとして考える。真実をインフラとして理解すると、政治的、実務的な問いも変わります。単に、どの情報源が正しいか、ではなく、どの制度が真実を検証可能にしているか、どの標準が根拠の経路を開いたままにしているか、どの資金調達が独立性を守っているか、どのツールが私的な出力ではなく公共性を生み出しているか。ウィキペディアは、そのようなインフラの一例です。完璧ではないが、機能している。 中、観察、解釈、行動提案。明確に区別して。観察、高品質な情報へのアクセスは、より頻繁にマネタイズされる一方で、配信はプラットフォームロジックに強く依存している。AI は、合成的な回答を極端に安くし、注意を一次情報源から引き離している。同時に、オープンな知識インフラの島々、Wikipedia、オープン標準、オープンアクセスの一部、公共図書館は、まだ存在している。解釈、商品としての真実は、道徳的堕落というより、インセンティブ構造の帰結です。インフラに資金を出す者がルールを決めるのです。最大の危険は、個々の誤りそのものではなく、公共の根拠付け空間の喪失にあります。真実が私的に生成されると、共通の検証経路が失われます。だからこそ、Wikipedia は単なるコンテンツではなく、真実が公共のプロセスとして、貸しのままでいられる、希少な場所なのです。行動提案、参照空間を手入れする、スピードのために AI を使っても良いが、重要な問いについては、公共で引用可能なリファレンス、Wikipedia、一次情報源、信頼できる編集部に立ち戻る実践を保つ。ツールだけでなく制度を支える。寄付、サブスクを、快適さだけでなく、社会的機能に基づいて行う。誰が根拠付けを構築し、誰が単に回答を売っているのか。根拠の経路を求める。AI でも記事でも動画でも、これは何に基づいているのか。どこで検証できるのか。と問いかける習慣をつける。共有罪の原理を守る。ノスタルジーからではなく、オープンなベースラインなしでは、AI システムが閉じた真実商品への傾向を強めてしまうから。結び、Wikipedia は、真実が争われることを防ぐのではなく、真実が完全に囲い込まれることを防いでいる。あなたの引用には、精鋭化されてはいるが正確なアイデアが含まれています。真実は決して完成したオブジェクトではありません。それはインフラを必要とする社会的プロセスです。ルール、出典、論争可能性、真実が主に商品として消費される世界には、あるリスクがあります。それは便利だが、もはや共同で検証可能ではないということです。Wikipedia はそれに対して、次のように語りかける、公共の作業机のように機能します。ここに現時点の到達点がある。出典と、欠落と、論争と、歴史とともに。だからこそ、完全には意図的な言葉だったのです。すべてが失われているからではありません。むしろ、方向性はすでに定まっているが、まだ強化しうる対抗力が存在しているからです。